愛媛大学研究室からこんにちは。こんにちは、寺尾英子です。今週も農学部の山下淳教授にお話を伺います。今週は生態カオス解析による農作業事故防止システムなど、山下教授が開発中の農業機械についてです。先生、先週は草刈りの刈り払い機と、そしていちご農家の皆さんのそのガントリという作業用の機械のお話をお伺いしたんですけれども、はい、先生、いろいろ発明していらっしゃるといいますか、研究していらっしゃって、はい、田んぼでも大きな発明があるようなんですけれども、はいはい、布マルチ水筒直巻き、はい、マシーンというんでしょうか。
ここでは直波とかね、直巻きと、はい、呼んでも結構ですね、直巻きと、うん、
種もみをサンドイッチした不織布を水田に引いて敷いていくわけですよね、はい、ですからこう一見したところ水田がこう真っ白になっていると、はい、なんだろうこの畑と思いましたら実はそこからこう種もみが芽を出して不織布で挟んでいるために下からの雑草を抑え込む、日光も遮り、だから上に伸び下は抑えるという素晴らしい発想だと思うんですけれども、はい、これはどういったところから。
これはね、先週お話しました水筒の研究を教えていただきました角先生と言われますけども、その先生が、はい、開発しましてね、その栽培法は、そしてあと農学部の作物の、杉本先生もですね加わりまして、はい、共同研究という形でね、はい、行っているんです。それで私は機械屋という立場ですので、はい、2枚の不織布の間に種を入れ込むね、はい、その機械をまず最初に作りました。
なるほど、
はい、そして私はね、それも機械化しないといけないと、うん、人間労働でね、その白い布を水田面にね敷いていくのは大変な仕事なんですね、はい、水田の中歩きますとかなりの労働負担になると、 そこで機械で、はいでね、うん、それを一気にやってしまおうということで、はい、そういうこれを布の布施付きと言いますけども、それを今開発していると。そしてですね、はい、従来水田農業というのはご存知のように田植え機ですね、で小さい苗を作りまして、そしてそれで移植栽培するわけですね、うん、そうすると今回私たちの研究しているこの栽培法ですね、そうしますとそれを機械化してもですね、また新たに機械を購入しないといけないということで、うん、農家さんは非常にそれで迷惑を被りますわね、はい、だから私たちはその今農家さんが持っているね田植え機を利用しまして、その後ろの方にね、はい、そういう布を取り付ける台をつけまして、はい、そしてそれで布敷設を行うと、はい、その研究をやってましてね、稲作といえね、やはり能率を上げないといけないと、作業能率をね、だからそれにたくさんのね、布を装着できるようにしましてね、それを今私どもの農学部とかね、愛媛県農業試験場でね栽培法の研究とね、はい、と同時に機械の性能試験をこれでこの数年行っているところなんです。
先週から先生のお話を伺ってますと、その農業はもうずっと雑草との戦いということで、はい、その雑草を引く手間っていうのをいかにこ
う
軽減してあげられるかという研究をずっと続けてらっしゃる、
は
い
は
い、
それとね、はい、結局その雑草の戦いということで、私は前には草刈り機も研究してますけども、はい、結局今はこれまでは除草剤というのを使っていたわけですね、はい、やはり労力軽減ということで、うん、ということでやっぱりね地球に負荷を与えてますね、その環境保全型農業というのが非常に重要視されていると、そういう意味からしますとね、全く除草剤を使わない方法、今回のですねこの方法はね非常に有効だということなんですね。
今日初めてねお聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、本当に画期的といいますか、
そうですね、
はいはい、もう今まで思いもつかなかったようなこれからの本当にその田植えシーズンの風景が少し変わってしまうかもしれないという、
そう変わってほしいんですけどねまだまだ安定した技術とは言えませんのでね、私たちはこれからねもう少し研究しないと いけないと思います。
農学部附属制御科農業実験実習施設の施設長でもいらっしゃるんですよね。こちらではどういった、
まあ私のが今所属というか兼務してます制御科農業実験施設ですね、
はい、
まあそこで私たちのその教員がね基礎的研究を行い、そしてそこの、まあ、小さい施設ですけども、そこである程度のね実証実験を行うと。それから、まあ、どうしてもねこういう新しいハイテクの、工場システムですのでね、はい、現在技術者がですねやはり少ないわけですね、ほとんどいないと言っても過言ではないと思うんです。それで従来はオランダ施設園芸というのはオランダが、まあ、主ですね。だからそこ の, 技術者をわざわざ来ていただいて、そしていろいろ学んでいたわけですね。だけど、まあ、それではいけないということで、まあ、私たちのコースで、まあ、そういう技術者も養成したいと、まあ、これが教育理念にもなるわけなんですけども、そういうことで、まあ、今さっき話戻りますけども施設、私の行ってます施設ですね、ではそういう実証実験を行うと、まあ、それでそこには私ともう一人有馬助教授と、先生がおられますので、はい、2人でね兼務しながら、やってるというところです。
私今回まで知らなかったんですけれども、農作業中の事故というのは予想以上に多いそうですね。
農作業ですねによる事故がですね、現在380名程度と、これは死亡者数を表しているんですけども、
年間のですか、
年間380名程度で推移していると、はい、もうこれ 4,5 年とか 5,6 年とか10年とかそういうので全然減らないわけですね、まあ、そのうち農業機械に関連したものが約8割方と、ということはやっぱり300名程度になりますかね。そうするとその300名程度と、まあ、それの数値の意味なんですね。愛媛県の事故件数ですね、はい、死亡者数ですね、これよく出ておりますけども100名、
そうですね、
この前100名を突破したとか言ってましたね、はい、それから考えますとすごい、
そうですね、
ね、すごい人数なんですね、
はい、
これをですねなんとか抑えないといけないというのがあるわけですよ、そしてまあ私もむやみにたくさんの機械を作ってるんだけども、そうするともうこの年になりますとね、はい、ある程度責任感を感じ出したわけですね、じゃあそしたらこれの事故防止システムをなんとか作りたいと、ということで生態カオス、正しい言葉かもしれませんけれども、はい、それを利用しましてね事故防止システムをねこれから開発していくと、ということでもうこの 4,5 年そういう研究もしているわけなんです。
これまでこうずっと便利な機械を開発してこられたのと、また同時に事故を防止するためのシステムをずっと研究してこられたということで、これどういうふうなシステムになるんでしょう、
はい、刺激ですね、
ええ、
嘘発見器というのがありますね、はい、嘘発見器というのは、まあ、司会者が何でもいいえいいえ答えてくださいと、はい、そうすると確信に触れればねピカピカっと後ろにランプがつきますがね、あれは手のひらの汗が出ますね、汗にもね発汗作用ですね、情動的刺激による発汗と、それから温熱性発汗というのがあるわけですね、情動的というのはいわゆる冷や汗ですね、でそうすると冷や汗が出るとその指にセンサーを当てとくわけですね、そうすると汗のために抵抗値が少なくなりますね、でそれは抵抗値を測っているんです。それで私たちが行っているのは脈波をですね、
はい、
解析するわけですね、脈波。それで例えば精神医療の分野ではね、その脈波にもね通常揺らぎというのがあるんですね、
はい、
揺らいでるんですね脈波も。それを数学的に解析しますとね、それのストレス度がね判定できるんです。でまあ、精神医療の分野では指先にね、
はい、
センサーをつけまして、そしてその脈波を測定すると、
はい、
そしてその揺らぎの程度をね数学的に解析しましてね、そしてその人がストレスがかかっているか、あるいはかかってないかとか、異常脳に異常があるかとか、ない どうだとか、それで判定しているんです。ということは指先というのは非常にね、そういうあの浄土的刺激が現れると、
はい、
だからあのちょっとでも指先に傷が入りますと痛いですよね。まあそういうふうに指先というのはものすごく感覚的にすごいところがあるんですけどね、はい、そうすると指先にそのセンサーをつけてもなかなか作業はできないと。
そうですね、
できませんわね。
農作業中に指先が使えないとなかなか何もできなくな
る。何もできないからね、はい、じゃあそしたら耳たぶを利用しようと、
はい、
これも同じようにね、あの血液流れてますね、同じです。で耳たぶのね脈波を取りまして、うん、そしてあの同じようにねその揺らぎの程度をね数学的に解析しまして、農業機械の場合ですね、農業機械というのはそのまあ大きな畑でトラクターを運転していると、そうするとね、はい、同じ作業を繰り返すと、そうするとそのいつか眠くなったり、
はい、
緊張度が失われると、うん、そうすると何かのとっさのに起点が効かないわけね。そうするとそれが事故のもとになると、まあそのストレス度とかね、あの緊張度のが薄らぐとかね、その前の時点をねキャッチして、あのアラームとして作業者に与えればね、
はい、
そこでハッとすると。
あ、なるほど。
そしてそのじゃあ押した自分は疲れてるなということをね認識するから、作業をやめるかあるいは気をつけるかと、まあそういうシステムを作ろうと思ってね、この 4,5 年やっているというところですね。
皆さんもご経験あると思いますけれども、本当に同じ単純作業が続いていくとちょっとぼーっとしたり集中力が欠けたり、はい、ただその農作業の場合は大きなあの車を使っていたり、あの刃がついたものを使っていたりするので、より危険が増してしまう。
そうですね、
ぼーっとしてしまう時間も、はい、なんとか先に察知して食い止めようという研究を先生ずっとされているということなんですけど、はい、個人個人がその、ね、耳たぶセンサーをつけるようになるまでにまだまだ研究は重ねていかないといけない、
はい、個人その個人を追求するならばそれでいいんだけども、それを一般的にね、はい、使ってもらおうとすると、うん、いろいろの人のね、
はい、
特性を調べないといけませんわね。そうすると今までね調べてきましたけども、作業しますとね、まず静的な作業も動的な作業も同じですけどね、30分以上経ちますとね、
はい、
そのストレス度がねはっきり出てくるわけなんですね。それもあるパターンがだいたい分かってきたんです。3通りほどあるんです。一つはそのある数値がね上がる人と、
はい、
何も変わらない人と、それを数値が下がる、
はい、
そういうねパターンが出てくる。いずれにしても30分ごろがどうやら限界だなというのが物理的量としてね、あの分かってきましたんでね。でまあそれによってね安静の状態ですね、それに対してその変化量はどうだと、それをね比較することによってね、まあある程度一般化できるんじゃないかというところまでね、
はい、
来ておりますんで、あと数年ねこの研究をねやっていきたいと思っているんです。
でもこのお話を聞いただけでも、あ、そういう時間帯があるんだと、30分以上やってるともしかすると自分もそういったあの危険があるかもしれないと思っていただくだけでも、はい、あの事故を回避する策になりますね、はい、
そうですよ。
私あの先週今週と先生のお話を伺わせていただきまして、今でもトラクターに乗ると英雄になったような気分がするという言葉が、
はい
はい、とてもあの心に残っているんですけれども、
はい、もう5月から田植えが始まりますので、はい、あのもう連休明けはですね、今さっき言いましたあの腐食を用いたですね、これでもうやることになっておりますんでね、私はね疲れたら私の実験室にもトラクター、小さいトラクターがあるんですよ、
はい、
それで乗って、まあ、若干遊んでますけどね、
はい、気分転換法を持っているということも大切ですよね、
うん、まあストレス解消でしょうね、はい、
これからあの先生みたいになりたいと思う方、またそういったあの道を目指す方に何か一言。
何事やってもね、僕はいつもね神様が見てるよと、学生さんには、私の専攻生にはいつも言ってるんです、
はい、
とにかく真面目にね真剣にやなさいと、そしたら誰かが見てると、
はい、
逃げてはいけないと、それからあとねもう何も考えずにね、とにかく強直にね生きた方がいいんじゃないかと、
うん、
その後年を取ればねいろいろあの余裕が出てくるからね、その時にまあいろいろ考えると、とにかく若い時はねまっすぐに真剣にやれと、そういうのが私のね生き方でもあってね、若い頃経験したことなんです。
先週今週と2週にわたりましてどうもありがとうございました。
はい、どうも。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理学部の榊原正幸教授にお話を伺います。お楽しみに。